それでは、次のトピックスということでインフルエンザ日本でも流行ってるんですか、ゆうとさん。
まだ流行ってるみたいですね。
あ、そうなんですね、うんうん、それで2月の初めに京子さんとあの、遥かなショーでもしばしば出演していただく奈良の京子さんと、アルビ南仏フランスのさやかさんと、そしてもげこがメールのやり取りをしていて、そこで、フランスでも日本でもインフルエンザが流行っていて、さやかさんの息子さんのゆうたくんも、京子さんの娘さんの南部さんもインフルエンザにかかって1週間、学校を休んだという、そういう話をメールでしてたんですね。でこのメールをまあ、女子会風にリュウタさんが読んでもらってもいいんですが、いやーとか言いそうなので私が要約をしますと、リュウタ君も1週間フランスで小学校を休んだと。でその時にさやかさんがなんとクラスの3分の2が生徒さんが休んだとしても学級閉鎖がフランスではないということで初めて知ったそうなんですね。これちょっとびっくりしますよね。と日本の感覚だとびっくりするなと思うんですが、でさやかさんは思うに、フランスの小学校は今週休3日なんだそうです、ね、でこれ以上休んだらどうしようもなくなるみたいな、あの学級閉鎖にしてしまうとどうしようもなくなるからなんだろうかとかって言っていて、でもアメリカは学級閉鎖はあるみたいですね、場所によってというか状況によって、
うん、多分割と学校自体の判断というか、アメリカの場合はあのスノーデイで雪が降って、例えば中西部とかで、ね、うん、あの学校休みにした時に授業日数足りないと後ろにくっつけて休みを減らして授業したりするので、結構あの学校によって柔軟な対応って感じな気はしますけれども、
で日本も結構今期学級閉鎖があったところがあると思うんですが、それで京子さんの、夫のは、フィンランド出身 で京子さんとその夫がパートナーが話していたら、いやフィンランドも学級閉鎖ないよっていう話になって、でそれで、熱が出たりしたら仕事もあの学校に行くのももうすぐ休むよって言ってて、でいちいちそれがインフルエンザであるかそうでないかと関係なく調子が悪かったら休むもんだみたいな、そんな感じだっていう話を、してて、でそのフィンランド人の夫の、妹さんだったかなはインフルエンザなんかかかったことがないわっておっしゃるそうなんですが、京子さんにするとそれは検査したことがないんじゃないかという、で京子さんが考えたところ、日本はインフルエンザに対して非常に過剰な対応をするのは、逆に言うと仕事をなんていうかな、インフルエンザじゃないと別に少々熱があっても仕事に行くし、だけどインフルエンザだったら行かない行ったらいけないみたいな、すごいこう峻別がされていて、逆に言うと頑張って少々しんどくても頑張って働かないといけないっていう、そういう側面もあるんじゃないかなって、こういうメールのやり取りをしてたんですね。でインフルエンザとか体調が悪いとかそういうことに対するいろんな対応の仕方が文化によっても違いますねっていう、そういうこうメールのやり取りをしてたんですが、リュウタさんいかがですか、これこのこうやり取りを、ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、まあ学級閉鎖は制度として地域によっても違うかもしれないんですけど、フランスはさやかさんがおっしゃるには数日前のメールだと1600人の方が亡くなられた、
うん、それは結構ひどい、
すごいことだと思うんですよ、
ね、うん、
だからそういう大変な時でも学級閉鎖がないのかとかと思って驚いたんです、うん、日本に帰ってこられて こう割とこうマスクをしている人が、まあ、花粉症のせいもありますが多かったりとか、前も話題にしましたけど、はい、そういうこう咳をするときに気をつけないとかいけないとか、そういうマナー面とかもだいぶアメリカと日本は違うような気がするんですが、
そうですね、まあ、ただ日本は休みにくいって言いますけど、アメリカでもかなりフルショットは受けるようにっていうのはどこでも言われて、まあまあ、僕は大学のキャンパスで仕事をしてたからでもありますけど、国境はどこそこで注射が受けられるよみたいなのもあるし、あと街中のドラッグストアとかでもまあ受けられるんで、すごく奨励してますけど、で、まあ、アメリカは多分日本よりは風邪ひいたとかで休みやすいとは思うんですけど、逆になんていうか休んだ時のというか病気になった時の、保障とかケアとかそういうものが、社会として弱いところがあるので、なんていうか逆に休みたくても休めないことって多分あると思うんですよね、職場文化としてその調子が悪いぐらいで休むなみたいなことではなくて、休むんだったら休めるけど、そうするとお金がもらえるお金が減っちゃうとか、
時給分がそれだけ少なくなるとか、
そうですね、下手したら生活に響くとか、まあ、あと子どもの送り迎えどうしようとか、まあ、いろいろあって、日本で風邪薬のコマーシャルとかでたまにこんな風邪だけど無理して仕事に行かないといけないけどこの薬を飲んだら効きますみたいな売り方をして、なんかこう
頭痛とかね、
そうですね、批判を受けることがありますけど、アメリカで確か風邪薬のコマーシャルで親の仕事、両親としての仕事は24時間止まらないからこの風邪薬を飲んで頑張りましょうみたいなのがあって、それもちょっとあれやな。
そうですね、こちら親の責任で送り迎え、学校の送り迎え結構大きくなってもしないといけなかったり、親子供を外で遊ばすことに対して親がどういう責任を持つかみたいな、そういうこうなんかまた違う文化が現在でしょうね、きっとあります
ね。そうですね、特に今はですけれども、
その例えばトムさんが子供の頃そんなことなかったよってトムさんがなんか「なんとか言ってますけど、外で遊んでたし、もっと自分で学校の往復してたしって言ってましたね。あとルータさんがおっしゃった咳の仕方違うって咳をするときに手で覆うんじゃなくて、はい、まあ、日本でも今そうかもしれないけど腕で、
そうですね、腕というか肘のあたりを口に元に持ってきて受ける、
結構難しいですけどね
咳とかくしゃみするときとかですね、
でそれは手でするとそのばい菌がまた手をくしゃみをしたりした手で他のところを触ってしまうからっていうことなんですよね。
そうですね、で多分アメリカはまあ、これ多分若干文化的なところあるとは思うんですけど、日本でマスク大好きみたいなのと一緒で、アメリカは多分手を通して映ることを結構気にすると思うんですよね、みんな。実際映るので、まあいい心がけではあると思うんですけど、ハンドサニタイザー、手を消毒するのがすごいいろんなところにあって、自分の机に置いといて仕事して仕事場だオフィスだったら自分の机に置いといてたびたび使うとかそういうようなこともあるし、
びっくりしますよね。まあ、日本でもこうインフルエンザとか流行ってる時に大学の中にいろんなところで消毒できるようなっていうのが最近でもありますけど、アメリカってそれがしょっちゅういろんな場所にあって、で1日に何回もそれで消毒したりするので、私逆にその手が大丈夫かなとか思ったりも するんですけど、はい、
そうですね。なので前マスクの話した時にはちょっと思いつかなかったですけど、うん、マスクをつけて歩かない代わりにハンドサニタイザーを持ち歩いてるのではないかっていう、
うん、トムさんもそうですよそれ何のこと言われてるんだろうと協力してます。なんかずっと消毒ばっかりしてますね。
でも僕もまだ持ってます
よ、うん、あ、本当だ、手元にあるだから何をエチケットと考えるかとかっていうのが、うん、社会によって随分違って、それぞれについては合理的なんだけど、割と無視している部分についてはあまり合理的じゃなかったりとかで、重点の置き方が違う、それは なぜだろうって考えたら結構いろいろな理由があるんじゃないかなと思うので、この話題、うん、またゆっくりしていきたいなと思います。でも結構そこから文化を考えることもできるんじゃないかなと思います。ということで、さやかさん、京子さん、まだまだいろいろ京子さんとかがネットで調べて、イギリスでも学級閉鎖あるみたいですよとか、いろいろ調べてくださったんですが、またこの話題を続きをしていきたいかなと思います。それでは次の曲は、これはカナさんがもう前回こう選んでくださってお届けできなかった曲なんですが、東京スカパラダイスオーケストラと、宮本浩次が、のフューチャリングで、明日以外すべて燃やせという曲です。これ2018年で新しいんですが、聴いてると結構なんか昔っていうか少し前の曲のような気がするんですが、それをスカパラダイスオーケストラで、東京スカパラダイスオーケストラ、すごくスカの感じの曲になっていて、なんか聴いてると元気が出るので、インフルエンザのお話の後にこの曲をお届けしたいと思います。トムさん、ミュージックトゥプリーズゴー。このマイク、トムさんに言わせるとテリブルなマイクなそうなんですが、私の声テリブルに届いているでしょうか。今日はカナさんも聞いているくださってるみたいですね。カナさん、この曲を紹介してくださってありがとうございます。カナですってメールが来ました。咳のお話で思い出したのですが、咳やくしゃみをするときは手で追いましょう、追った手は洗ったり消毒をしましょうという指導のポスターを確か大学で見たことがありますと。私は割と消毒アルコールを、のお手拭きを 100均で買えるやつを持ち歩いていることが多いです、ということですが、そう、この話題結構盛り上がるみたいですね。また次回いろいろ皆さんからも、こんな100均の消毒グッズがありましたとか、いろんな話題をお伝えいただければいいかなと思います。それではイベント情報ということでジュータさん、太鼓のイベントが、太鼓のイベントって言ったら変ですが、あるみたいですね。
はい、
はい、
そうですね。古道っていう日本の、まあ、伝統的な太鼓をベースにしたパフォーマンスグループで、まあ、80年代ぐらいから活動してる、うん、割と世界をツアーしたりしてるグループがありますけれども、うん、これがクラナートセンターで、公演があります。で、3月2日土曜日ということで、まだちょっと先なんですが、この日はクラナートセンターの、Day of the Drum っていうイベントの日らしく、 鼓動のパフォーマンスは夜7時半からで、これは入場料の必要なチケットの必要なイベントなんですけど、うん、12時ぐらいからクラナートセンターではいろんなドラムのイベントをやっていて、イリノイ大学 の、 パーカッションアンサンブルとかスティールバンドとか、そのドラム系の楽器を使う楽団バンドですね、あと、うん、マーチングイライナイ、一番大きいマーチングバンドのドラムラインとか、そういうののパフォーマンスが、無料パフォーマンスが昼ぐらいからあるみたいです。で、7時半からがこの鼓動のパフォーマンスってことになってます、う
ん、この鼓動イリノイにもよく来られますよね。年に1回ぐらいは毎年なんか、
うんうん、そうですね、多分北米ツアーとか世界ツアーとか割と頻繁にやってるっぽいので、うん、その時に来るのかなとも思いますけど、今回は、3月2日はシャンペーンですけど、2月の28日木曜日はシカゴのシンフォニーセンターでも公演してきます。
あ、そうなんだ。
来るっぽいです、うん。
なんかビデオを見るとすごい迫力ですよね。その団体でするこうそのパフォーマンスのすごさ、音だけじゃなくて見ててもすごく面白そうな迫力があるなって思ったん
ですね。そうですね、動き合わせるところとか、うん、まあ、コレオグラフィーもこういう太鼓アンサンブルの多分パフォーマンスの見どころだと思うので、
うんうん、というのがありました。じゃあこれはチケットを行こうと思ったら、鼓動のパフォーマンスに関しては事前に、チケットを予約をしないといけないということですね。
そうですね、うん、クラナートセンターで3月2日の土曜日、この鼓動のパフォーマンスは7時半からで、多分普通のね、クラナートセンターの値段だと思います。大人45ドル、学生だったら、うん、15ドル、うんうん、イリノイ大学の学生だったら10ドル。
お、そうなんだ。
ということになります。
うん、という情報でした。ありがとうございます。